アミゴー、ついに2012年もクライマックスを迎えましたね。もう見とこうもんで言うと、このもんどころが目に入るかな、あるかガーンっていうところまでやってまいりましたけれどもね、ここ 2,3 日で急激に冷え込んできましたので、風邪とかノロウイルスとかにはね気をつけて、師走をノリノリで走り抜けていきたいものですね。この季節、体の免疫力を上げてくれるイカイケのマスターアイテムは生姜でございます。私はおうちご飯の時にはね、もう煮物でもお漬物でも炒め物でも酢の物でも何でもスープでもどっさり生姜を入れることにしています。先日ね、生姜酢なるドリンクビネガーも買ってきまして、心温めて飲んでいるんですけれどもね、もうほんまに明らか生姜かっていうぐらいね、冬の風物詩になりつつあるんですけれどもね、生姜生活を始めてから風邪を引きにくくなりました。あとね、もうどうしようもあかん時っていうのにね、一つね、救急方法をね、教えてもらったんですけどもね、梅干しの黒焼きの粉末っていうのがすごく効くんですけれどもね、これ梅干しを土鍋に敷き詰めて、弱火で5時間から6時間蒸し焼きにして、真っ黒になったものをすり鉢で粉々にしたものを服用して使うんです。喉が痛いなとかね、なんかちょっと咳が出るなって思った時にこれを飲みますとね、すっと痛みが楽になります。ぜひご家庭でも試してみてください。そんなわけで今週もやっぱり元気にお送りしてまいりましょう。 FM 草津、毎週のこの時間は滋賀県生まれの滋賀県育ち、農村ソウルシンガーのアキラがお送りするハッピーミュージックアワー、アキラのテランガアミーゴ。清く正しく不真面目にをモットーに、心の奥の奥の方をじんわりホットにするハッピーでご機嫌な音楽とおしゃべりを約1時間にわたってお届けしてまいります。今日は免疫力アップをテーマに、テンションが上がる素敵な音楽を盛りだくさんでお送りしてまいります。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。宛先はメールアドレス a@fm785.jp a@fm785.jp、 ファックス番号は 077-561-0785 561-0785、 皆さんからのお便りお待ちしております。なお、この放送は12月7日金曜日夜10時、12月9日日曜日お昼1時から再放送にてもお楽しみいただけます。素朴な疑問です。先ほど免疫力のお話を少ししたんですけれどもね、免疫力って上がるとか下がるとかいう言い方をしますけれども、そもそも免疫力のアップダウンって何で決まるねん、そんな目の前に坂道があるわけでもないのに免疫力で何で決まるねんっていうね、とても初歩的な問題について私はつまずいてしまいました。そんな方もね多いんじゃないかというふうに思うんですけれどもね、そういうことも含めまして、今日は上がる音楽、上がるライフスタイルを中心にね、素敵なゲストお迎えてホットに語ってまいりたいと思います。今月16日には衆議院議員選挙もあります。とにかく私たちもね、ホットな気持ちで暮らしのこと、地域のこと、国のこと、地球のこと考えたりね、それに基づいて動いたりしたいものですね。それにはやっぱり免疫力を上げていきたい。免疫力何か分からへんくせにみたいなね。そういうわけで本日の1曲目は滋賀県アガール連盟代表、私アキラのナンバーからお届けいたしましょう。セカンドアルバム I Do Hope から Good Morning。
街は朝焼けに包まれる、消えてゆくネオンライトはまた新しい始まりを告げている。新聞屋のおじさんが仕事を終えて走り去る、満足げなあくびをふかしてこれから見る夢を描いてるのかな。君の昨日の涙が心びだらけだけど、それは大事。
アキラのテランガアミーゴ、今日はね免疫力の話をしようと思ってのっけからつまずいてしまいました。免疫力の上がる下がるってなんだろう、もうこっから先に進めないので今日はね、強力な助っ人を、スタジオにお迎えしております。今日は上がる音楽と上がるトークで楽しんでいただきたいと思います。本日のゲストは自然療法士のリリさんです。どうも
またまたやってきてまいりました
冬になったというのにね、はい、肌も小麦色、健康そのもののリリさんなんですけれどもね、はい、私が今日最初につまずいてしまったこの免疫力上がる下がる、免疫力が上がったり下がったりで、なんで体が元気になったり元気じゃなくなったりするのかというその根本的な問題につまずいてしまったんですが、ね、免疫力って簡単に言うとどういうことなんですかね。
まあね、こうなんか自分の中で元気でいるために、ねうんうん、いろんなものがウイルスとかねそういうものが入ってきた時に戦う力なわけですよね、はい、免疫力っていうのはね。で上がる下がるってね、確かに簡単に私たち使っちゃいますよね、そういうふうにね。でもうーん、私もそういうことをねこうポンって言われたら何だろうなって真剣に考えちゃいましたよ、うんね、でも一つ言えることっていうのは、体温がね、はい、上がると、うん、免疫力上がるんですよ。
なるほど、体温が上がると免疫力が上がる、
まあ、逆に言うなら下がると免疫力が下がると言われていますね。あ、低体温の人とか結構多いじゃないですか。
はい、私もその一人です、
はい、そういう人がね、体温がちょっと平熱が上がる工夫をするだけでですね、いろんな病気に 対応する、はい、能力、免疫力がですね、アップすると言われています、
はい
はい、なのでね、まあ、体温を上げるといえばさっきね、あきらちゃんが言われてたみたいに生姜食べてみたい、食べ物とかね、はい、体の体温を上げる食べ物ありますけれども、
はい、
とかあと、まあ、運動ももちろんいいですよね、あとは思いっきり笑うとかね、
はい、
いい音楽聴くとかね、テンション上がるとかね、もう心と体両方から体温が上がっていくような、
はい、
そういう、こうものをね、こう日々の中に取り入れていくと免疫力は上がるんじゃないかなと。
なるほど、ありがとうございます、はい、運動ね、
運動もいいですね、
体温が
上がりますからね、普通にね、
まあ、それやっぱりちょっとその汗ばむとか、はい、
そうですね、
そういうことが体温が上がってる証拠ということでいいんでしょうかね。
はい、
はい、うん、ありがとうございます。免疫力の上がる下がるは体温の上がる下がると
連動してると言えると思いますね。
まあ、基本的にはなんかそれことを連動しているというふうに考えていいわけですね、
はい、
これで分かりました、免疫力の謎が、はい、ありがとうございます。
でいいんでしょうかね、
はい、でもなんかこうね、免疫力でもそのあれがいいらしい、これがいいらしいってね、そのらしいらしいで言ってても、ほな一体どれやねんっていうことで悩んでしまって、何を選んでいいか分からないということもありますから、
は
い、
でも体に聞けばいいんですよ。だから体温が上がる、心の体温も上がる、ね、そういうものを
そうですね
取り入れていけば、間違いないんじゃないでしょうか。
間違いないですね、はい、ありがとうございます。そんなね、リリさんのありがたいお言葉がございましたけれどもね、上がる音楽ということでね、今日私は上がる音楽をね一生懸命選んできたんですけれどもね、
はい、
そんな上がる音楽聞くのももちろんなんですけど、歌うとね結構熱くなりますよね。
あ、そうですね、
そうなんですよ、実は歌ってえー、いやー言うて言うてると、なんかこう知らないうち ちに汗をかいているとか、あとは人のライブを見に行ってもね、上着を一枚、ね、脱いでしまう、上着一枚脱いでしまう時って確実に体温が上がってるから脱いでると思うんですけれどもね、そんな上着を脱いじゃうような熱いナンバーからね、今日はお送りしてまいりましょう。ジプシーキングスのナンバーです。ジョビジョバ。本日は、免疫力、そしていろいろなものが上がるということでね、日本上がる連盟代表のリリサーチ鎌倉からお越しいただきました。どうも今日もよろしくお願いします。はい、新しい連盟ができてしまいましたけれどもね、はい、先ほどリリさんとお話の中でね、はい、心の体温も上げていこうじゃないか、そんな話がありましたけれどもね、先日ねちょっと私心が上がる体験が一つありましてね、はい、その時リリさんにもアシスタントで来ていただいたんですけれども、12月2日日曜日、大津にあります、大津北部地域総合センターで、子どもたちのサミットを開催 させていただきますけどね、はい、子どもたちが、大津いろいろ問題がありました。いじめ問題がね、全国区のニュースになってしまったんですけれども、うん、そこでどうやったらいじめがなくなるかという市民の集いをしようという話になったんですけれども、はい、その時に、市民の集い、市民の中には子どももいるから、ちょっと子どもに話を聞いてみないかというコンセプトで、うんうんね、子ども先生を40人お迎えして、はい、子ども先生たちから大人が、
ねでしたね、
学ぶという時間を持たせていただきました、はい、まあね、今回はあの学校を、未来は学校をどういう風にしていきたいか、僕私の意見ということでね、うん、発表してもらったんですけれども、いかがでしたか、リリーさんご参加いただいて。
いやー、なんか胸がそれこそ熱くなりましたね。はい、やっぱり本質をついたね、まあ、言葉が、たくさん発せられたというかですね、はい、子どもたちの言葉、ね、本当に私たちってこう大人になると、なんか本音をなかなか言えなくなって、自分の立場とかね、環境状況で本当はこう思ってるけど、でもそれをはっきり言ってしまうといろいろ後々めんどくさいこととかね、大変なことがあるから、思ってること言わないとかね、そういうことって起こりがちなんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱそういう本音で生きてないとですね、免疫力下がると思うんですよね。
そうですね。
で、ね、子供さんたちからね、こう、はい、発せられる言葉っていうのは本当にこう、本質をついてて、
はい、
心がねやっぱり熱くなる、
私も ね、司会をさせていただいたんですけれども、はい、子どもさんたちからどんな言葉が出てくるかわからないので、そのサミットの間中ずっと変な汗をかいてたんですけれどもそれはひょっとしたらね、子どもさんのエネルギーだったのかもしれないですね。で、子どもさんたちの話を聞いている中で、すごい印象的だったのが、中学生の子ども先生が、中学生の女の子だったんですけれどもね、まあそのいじめっていうのは、私たちがこう知らないふりをしていたらなくならないと、でそれを言うことによって友達をひょっとしたら私はなくしてしまうかもしれない、でも自分が変わらないと何も始まらないっていうことをね、言ってくれた子供さんがいたんですよね。
聞かせたいですね、どこかの誰ぞかに。
そうですね、本当に自分が変わらないと変わらないから、私は自分が変わることにしたって言ってくれた子供さんがいたり、あとはこう自分がいじめてるってことを気づいてなかった、その人は勇気ある子でね、自分はいじめしたことがあるみたいな発表してくれたんですけど、でも自分は人から言われるまで気づかなかった、そして言われて気づいたので、まず何をしようか自分で考えた時に、あ、まず謝ろうと思って謝った、で、みんなからそうやって教えてもらったっていうことは私はラッキーだったと思って、知らなければそのまま私はこういうことをやって人を傷つけたかもしれないから、教えてもらえたことはラッキーだったっていう話をしてくれた、これは小学校6年生の女の子だったんですけれどもね、そういう何も飾らない自分の心に向き合った正直な言葉でね、聞いてるこっちも心がふわーって踊ってね、抱きしめようかと思ったんですけれどもね、人権侵害に当たるって言われたら困るからね、抱きしめていいかっていうね、後で聞いて抱きしめたんですけれども、
そうなの、
はい、
それもなかなか
ねえ、ひょっとしたらそんなん誰の嫌やわって思ってるかもしれへんしなと思ってだけどやっぱりね、そういう素直な言葉、歯に気抜きせぬ言葉をね、お近くで聞くっていうこともね、本当に大事なことだし、何かこうこっちも勇気を持ってそういうことをしてみたいなという気持ちにさせてもらった。
だからそういうね、こう言葉を聞いた時に、やっぱりこう自分の中にあるこう本音と、本音っていうかね、こうどうかな、大事にしたい部分ですよね、そういう部分が活性化するっていうんですかね、
はい、
あ、なんか自分もそういうものをきちんと、ね、表現して、行きたいなっていうかね、そういう風な思いに火をつけてくれるわけですよ、そういう、 こう真摯な言葉を聞くとですね、
そうですね、実は自分もそれに参加するまではそのいじめっていう問題をバッてこう出した時に、ひょっとしたらこの人ちょっとおかしいちゃうのみたいな、なんかそんなこと取り立てて言うことちゃうやんとか、そんな問題とかこう、わざわざとかいう、そういうマイナスイメージの変え、その反応が怖かった部分があって、でもいじめってしたらあかんとかって分かるわけですよね、分かってるし思ってるのに、それを発信すること自体でこうちょっとなんか 嫌な感じになるんじゃないかなっていう不安があったりとか、
日本人のまあいいところでもあり悪いところでもあるのがやっぱその空気を読むというかね、
うん、
その空気を読みすぎて、うん、自分の本当のところを出せなくなるとかね、
うんうんうん、
でその空気ってコロコロ場所によって人によって変わるわけじゃないですか。
そうですよね。
だからそれに合わせないといけないと、うん、どこかで思い込んでしまって、うん、自分がなんだかわからなくなると、
うん
ね、自分の本音がというかね。
そうですね。
そういうことってよくあるんじゃないかなと思うんですけどね。
でも結果的にそのことに携わることで私は子供たちの真実の言葉を聞かせてもらって、そして逆にこっちが本当に向こうが先生でね、こっちが生徒っていう教えてもらったことがたくさんあるなっていうかね、自分がいかに無駄なものに無駄な思いを持って生きてるかっていうのをね、ストレートに教えてもらった素晴らしい体験だ
と。もっともっと教えてほしいですよね、これから
も
ね。
もっともっと教えてほしいと思います、ね、私がしたいこと、そしてこれはダメだということっていうのね、子供たちの言葉をもっともっと聞いていきたいなと思いますけれどもね、そんな子供のまま大人になってしまった私たち、そして子供のままに大人になって、素晴らしい音楽を聴かし続けてくれている、亡くなった今ですらみんなの心に火をつけてくれている、そんな素晴らしいアーティストの音楽を紹介したいと思います、はい、ジャニス・ジョプリンでムーブオーバー。ジョプリンでムーブオーバーでした。 は本日もお送りしておりますアキラのテランガアミーゴ。今日は、リリさんをゲストにお迎えして熱く濃ゆく上がるトークを中心にお送りしております。リリさん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、先ほど、空気の中から判断してね、あ、なんかあれをやったらちょっと人からああいう風に思われるかもしれんからやめとこうとか、そんな空気の中で私たちがこう手前でねやりたいんやけど、ほんまやりたいけどそれやったらちょっと変な人と覚えていいやから止めてるっていうことってねいっぱいあると思うんですけど、
うちらはあんまりないかもね。
そうなんですよね。なんか自分が好きなことを職業にさせていただいて、そしてその職業を通していろんな人と出会わせてもらって、もう楽しいことばっかりですよね。
最近はね、だから昔はそういうことができなかった時期っていうのはやっぱりあるんです、
あります、あります。
でも最近を考えると、本当にやりたいことしかやってないなと、まあ元気なはずですよ。
そうですね、風邪をひいてるの見たことないですもんね、リリさんがね。はい、はい、そんなね、あのいろんな例えばこう、空気に支配されるとかね、しがらみが少し足りない、こう しがらみはないというのはね、それはまあ自己責任で人生を生きていくっていう仕事をしてるからに他ならないわけなんですけれども、そういう立場の人からね、やっぱり何がやりたい、私はこうしたい、私はこれはしたくないっていうことをね、あの自信を持って発信していくと、みんなもそれ言っていいんだよということつながっていくと思うので、ちょっとリリさんが、例えばね、2013年新しい年をもうすぐ迎えるわけなんですけれどもね、私こんなことがやってみたいとか、私これに対してはイエスって言うんだってことってありますかね。
いや本当にやりたいことはね、いっぱいあるんですよ、で、まあ、いっぱいあるし、そのやってきているんですけれども、ちょっと去年ね、1年、私あのネットラジオ、私の方でもね、ネットラジオという形でラジオ番組1年間やってきたわけですけれども、それの目的っていうのがですね、ちょっと大きな目的がありまして、でそれをちょっともう一歩深めた形でね、2013年は活動してみたいなと思うことが一つあります、で昨日おとついですかね、あきらちゃんと一緒にね、ちょっと本気マップ、なるマップをですね、日本地図を私手書きで書きましてですね、
なんかできる人のノートっていう感じですね。
いや
日本地図
あのね、そこにね、こういろいろ会いたい人とかね、もうことつながりたい人とかね、そういうのをもう思いつくままに書き留めていってですね、自分の中の絶対的イエスであるですね、まあ、原発を卒業した未来っていうね、ワクワクするようなこのイメージをですね、一緒に共有できる人たちを、来年はもっとリアルに、丁寧につないでいってですね、47都道府県、つないでいって、で日本全国に一番散らばってる、素晴らしい知恵とか、人材とか、まあ、技術とか、まあ、生産物とか、そういったものがですね、本当に信頼できる顔の見えるつながりの中で循環していく仕掛け作り、そういったものをですね、ネットラジオのこう延長線上にね、まあ、サイトでも一個作ってですね、つなげていきたいなと思っているところなんですけれどね、まあ、こう1年ね、ネットラジオをやってきた一番の目的は私はそこにあって、で各地で出会う素晴らしい知恵を持った人たち、面白い活動を展開している人たち、そういった人たちがですね、こう今のところなんとなくつながりはあるけど、いまいちまとまった力をね発揮しないしてないなっていうこうもどかしさを感じて1年やってきまして、でみんなね本音のところは同じなんだから、もっとシンプルにポジティブに、クリエイティブに助け合っていけるツールっていうんですかね、そういったものがあればあっという間に私たちが願ってる世界っていうのは実現できるんじゃないかなと、思いながらワクワクしてるところなんですけどね、
一つのテーマとして、その原発をやめていこうじゃないかということがあるわけなんですよね、で、世の中でこう、今その選挙にあたって原発をやめるか続けるかということで結構ね、議論が行われているんですけれどもね、その原発っていうのはこう、ただ原発っていうことではなくて、いろんなこととつながってることだと思うんですよね、
生活そのもの、生き方そのものね、
でやっぱりその私たち暮らしてる人間、暮らしてる人間からすると、いやいやでも家の庭にそれやったらちょっと困ると ね、家の庭にあったらちょっと困りますよね。
うん、そうですね。
それどないしようって、なんかあったらどないしようって、こう家の庭にあったら困るとか、うんうん、まあ例えばその事故が起こった時に私たちなんか特に滋賀県ですからね、うん、滋賀県だったらこう琵琶湖が汚染されたらどうしようとか、うん、自分に近いところから考えるといろいろちょっと嫌やなっていうね、うん、要素はいろいろあるわけですよね、うん、でも最初はそれぐらいからいいと思う。
そうなんです、
ね、だけど経済がとか、うん、だけど国 が、
とか、ね、
そうそうそうそう、でもそれは多分、うん、その生活っていうところよりももっと大きな問題になるわけですよね、うんうんうん、でも私たちって結局出会う人って一日のうちで何百万人と会うわけではなく、うん、こう1人の人であったりとか、うんうん、2人の人であったりとか、うん、10人かもしれないし15人かもしれないですけれども、うん、その自分の周りにいる人と一緒に楽しくワクワク生活していく中でどうなのかっていうところから、ね、出発するのはありじゃないかなと思うんですけど、
だからやっぱりその、まあ、既存のね仕組みの中からものを考えてたり行動したりするんじゃなくて、自分の内側にあるねこれが気持ちいいとか、これが幸せだとか、これを大事にしたいとか、その自分の中のイエスっていうものをね、形にしていくっていう動きをね、やっぱりこれからはもっとしていくべきじゃないかなと思っているんですよ。
そうですね、
はい、
多分あの人類がこう地球上に生まれてからまた大きい話になりましたけど、450万年ぐらいだいたいねアウストラロピテクスが誕生してからね、現世人類が、現世人類ではなくて類人が誕生してから、まあそれぐらいになると言われていますけどもね、やっぱりこう人類ってこう進歩の過程の中で、あ、これがあったらええやろなとか、これがあったら嬉しいなとか、そんな中で進歩してきたと思うんですけど、だからまずはそれありきですよね、これがいい、こうしようっていう気持ちがあって、何か新しいものを生み出させていくっていうね、そういう、新しいクリエイトにはやっぱりこう自分の心の中から起こってくる気持ちっていうのがね、すごく大事だと思うので、
うん、
ね、そんなそこの炎をね、大事にしていけたらと思うんですけどね、
はいはい、そうですね、まあそうなんですけどね、やっぱり今世の中に、この現代のね世の中にこう溢れているものの中にはですね、本当に欲しくて作ったのかっていう、本当に求めて生まれてきたのかっていうようなものも結構あると私は思うんですけど、
私も思いますよ。
だから本当にこれ必要なのかっていうことをもう一回ちゃんとこう正直に問い直すっていう、そういう丁寧な作業をね、またやってみたら面白いんじゃないかな、身の回りの中のにあるものの中でもね、ちょっとゲーム感覚でですね、
やっていくのも
ね、電子レンジいるのかなとかね、例えば、そうなくてはいけない、まあ、そのマストなのか、あると便利、なくてもいいとかね、あのいろいろあの段階があると思うんですけども、そういうのを、ね、ちょっとこう掘り下げてみて、見回していってみて、本当にマストっていうものだけをちょっと身の回りに置いてみる生活を、ちょっとやり始めてみると、いろいろスッキリしてきて、
ね、
いろいろ面白いことがね、発見できるかもしれないですね。
そうですね。ひょっとしたら、ろくでもないものがいっぱいあるかもしれないですよね。
そうなんですよね。
そんな今まで私たちの生活を支えてくれた、ろくでもないものたちに捧げるラブソング一曲お送りいたしましょう。
はい、
越路吹雪でろくでなし。
この酒はたくさん飲んだから、古い思い出はぼやけてきたらしい、私は恋人に捨てられてしまった、人がこの私をうだつきと言うから、ろくでなし、ろくでなし、なんてひどい、あうい、言い方。平日だけど晴れ着をしたのよ、人形抱いて日暮れに帰ったわ、おかみさんたちは白い目で睨んだ、まるでこの私を泥棒みたいに、 それでもこの街が一番綺麗だ。とても好きだけどお別れよさよなら。鳥のさえずりに送られて出て行こう。パッパラパラパッパラパラ
お尻吹雪でろくでなしでした。さあリーさん、続きになりますけれどもね、したいことをしたいという、そして、イエスというものにね、こう心をね向けながらいろんなことをやっていくことでね、免疫力も上がってきそうな感じになってきましたね。
はい、そうですね、確実にそうでしょうね。やっぱりその今ね、あのイエスだのノーだのっていうね、こう答え2つに割れてるみたいな、
はい、
そういう世の中になってる感じがするんですけど、そうじゃなくてもイエスっていうバイブレーションにフォーカスをして、あの何かを選んでいくとかね、アクションを起こしていくっていうのがやっぱり健康にいいんじゃないかな。
そうですね。なんか知らず知らずのうちにやりたないけどやってるとか、ね、なんかやりたいねけどやれ、そういうことが ね
こうノーなもの、ノーと感じているものにとらわれて、あのなんていうんですかね、ノーということにエネルギーを使っている人とかね、たくさんいると思うんですけどね。
だから物を買うときもね、さっきのお話なんかやった、これは絶対いる、これはなくてもいい、これはいらないよね、ある程度こう表にしてしまって、本当に欲しいもんばっかりに囲まれて暮らすって、なんかもうめっちゃうわふーって感じですもんね。
そうですよ、今日もちょっとね、私のロミロミの生徒さんのところにですね、お泊まりしてきたんですけれども、その彼女のお家はですね、本当に彼女大好きだなと思ってるものに溢れてるお家ですね。溢れてるって言っても物は少ないんですよ、
もう欲しいものしか置いてないところですよね。
ものすごく研ぎ澄まされたものが置いてあってですね、すごく気持ちいい空間なわけですよ。で大好きだから丁寧に大事に扱って、ね、それを、それに触れた人たちがね、また温かい気持ちになると、すごい空間でもこんなに人を幸せにすることができるんだなって、ちょっと感動したんですけれどもね、やっぱりこうね、イエス大好き、ね、そういったものを自分の元に研ぎ澄ました形でね、集めていくっていうことがですね、まあこれは楽しいし健康にもいいし、ね、いいんじゃないかなと思うんですよね。
ね、なんかそういう意味で言いますとね、うちの私の兄弟は4人いるんですけれども、女ばかり4人、大変ですよ、その一番上の姉が、手芸がすごく好きで、で子供が2人いるんですけれども、子供たちの、新学期、新年度が始まる時に必ず新しいこう上履き入れと体操服入れをね作るんですよね。で札にこう名前を書いたりとかそれを貼ってるんですけども、それを見た時に私すごい気分がブワッてこう熱くなるというかね、いいなーって、もう年を重ねるにつれてそれを見ただけでちょっと涙ぐんでしまうぐらいにこう感激するというかね、それを作ってる時の気持ちとか想像するとね、なんかすごくあったかい気持ちになるというか嬉しい気持ちになりますね。この好きな人を好きなものに対して費やすエネルギーっていうかね、そのエネルギーがその一つのこう上履き袋に集まってるって思うとね、すごいやっぱり こっちまで温かい気持ちになってしまうっていうかね、
だからやっぱり本当にね、こう何かを選ぶ時に誰か大事な人のことを思い浮かべながらね、 選ぶっていうことをするとまたこれもねハッピーに輪をかけて、うん、行くんじゃないかなと思うんですけれどもね。やっぱりこう大好きとか大事っていう気持ちでつながっていく輪ってすごくいいじゃないですか。
最高ですよ ね。
そういうのをちょっと作りたいですよね。
そうですね、
もっと広げたいというかです
ね、はいはい、で、そういう話になるとこう、はい、じゃあ新しいことをしないといけないのかって思って、うん、こう一歩踏み出しにくい人もいると思うんですけど、はいはいはい、私ねあのリリーさんが言ってるようにね、うん、こういろんな好きなものをつなげたいみたいなね、うん、そういう活動を私も一緒にやってきたわけなんですけれども、うん、その中でね、うん、こう地元のおじちゃんおばちゃんたちと触れ合う機会がすごく増えまして、うん、で初めはこう地元を盛り上げたいっていうようなね、うん、この独りよがりの正義感がどっかにあったっていうのはこう否定できないんですけども、うん、そのおじちゃんおばちゃんたちと話して、うん、おじちゃんおばちゃんたちの輪に入っていく中で、うん、なんやみんな全部持ってるやんっていうのがすごく自分としては実感だったわけなんですよね。例えば、自分とこの温室を自分で作ってしまうとかね、
はい、
もうキウイの棚を作ってでもうトマトの木も3メートルぐらいあるようなでっかいでっかい木をね自分の温室の中で育ててしまう技術を持ってる普通のおじちゃんなんですよ。普通の電気工事やってるおじちゃんなんですけど、そんなおじちゃんがいたりとか、まあ自分はあの冬になると落ち葉を集めてきてそれで堆肥を作って完全無農薬の野菜を作っているっていうね、農業60から始めたっていうね今75歳のおばちゃんがいたりとかね、もうそうすごいことを普通に普段こう朝起きて夜寝るようにやってる人たちって地元にすごいたくさんいらっしゃるんです。なので私ができることを自分の中ですごく整理した時にすごいやんっていうことと、
ちょっとその知恵を教えて
その2つに絞られるんじゃないかっていうのに気づいて、私は2013年はねそれをもっとねあのもう一歩踏み込んだところでねいろいろやっていきたいなと思います。
私もまあねその、まあ、セラピー業みたいなのをやってるとですね、の皆さんのこう元気を引き出す、ね、あのお手伝いをしてるようなところがあるんですけども、本当に全ての人の中に輝くもう種がいっぱいあの詰まってるわけですよね、でも意外とそのそれに気づかずにその本人ご本人はね、気づかずに意気消沈してるとか、あの何かもどかしい思いを抱えたまま長いこと過ごしてるとか、そういうことがやっぱり本人自分で気づきにくいというね、そういう構図ってどっかにあるような気がするんですけど、私自身がですね、昔というか数年前にものすごく落ち込んでた時があって、そしてもう自分に自信はなくなるわ、あのもう何をしていいのかもわからないみたいな、悲しいみたいな、そういうある夜がありましてですね、その時にその悲しみをですね深くこうあの否定しないで深く味わっていたんです。そしたらある一瞬こうスイッチが入れ替わったような瞬間があってですね、カバッとこう布団から起き出してですね、大好きな人たちの名前を書き出したんですよ、本当に、あの自分よりも、まあ、自分のようことのように思えるぐらいの大好きな大切な人たちの名前っていうのを思いつく限りに挙げてったんですね、で、まあ、そんなにたくさんでもなくそんなに少なくもなく、でそれを挙げ終わった時にですね、まあ、こんなに大好きな人たち大切にしたい人たちがいるのに意外とその疎遠な人とかもいるんですよね、連絡とってしばらく取ってないなとか、でこれだけこう自分の心を熱くしてくれる人たちがいるのにその人たちをとのこう関わりをもっとあの温めるとかね、大事にするっていうことをから始めようかなみたいな、でだから今までもう自分の中にすでにあるものですよね、それをもう一度大事にしてみようかなって思っただけで元気が戻ってきたんですよ。
あーそれでいいです、すごいですね、
そうあんなに元気なかったのに一瞬のうちに元気が戻ってきたんですよね、だからすでに自分の中にあるものを見直す、その自分の心を熱くしてくれるものを見直すっていうことだけでも自分のね、あの明日がより輝くきっかけになるんじゃないかなと、
好きやとか、愛してる、好きも愛してるのでしょうかもしれないけど、好き愛してる、これしたいとかね、そういうものを書いて目に
書いてみる、
見せてみる、自分の目に見せてみるだけでも全然
違う、そうそうそうそう、ね、やってみるといいんじゃないかなと、
なかなか
おすすめですよ、
素晴らしい、はい、あのね、あの提案ですよね、で自分で自分が分かるようにするっていうね、そういう動きからでもいいんですね、何かを変えるというよりは自分を確認するというだけでも全部違う、
そうですね、
これ素晴らしいですね、はい、2013年になるまでにやってみたいですね、
はい、
はい、
いいと思いますよ、でそういう作業ってやってるとですね、あの例えば頭で考えている思考の中だけでの、あの好きとか、これ欲しいなのか、心の底から欲しいものなのかっていうのを最初はねこうごっちゃにして考えてるところがある部分もあると思うんですよ、でも何度もそういう作業をやっていく中でですね、本当にあの不可欠なものっていうのがこう整理ついてくるっていうね、そういうプロセスも楽しめると思います、
いい話聞きましたね、これはぜひぜひやってみたいことですよね、そしてもう言葉ね、もう普段使う言葉がだんだんこれでおいえーぐらいになっていくわけですよね、もうそれだけで楽しめるっていうね、そんな風にそのプロセスとして、そういう作業もいいですよね、それではそんなプロセスを経た先にあるものを音で表した音楽をお送りしましょう、アキラでおいえー でした。 リーさん、ここまで話をたくさんね伺ってきましたけれども、はいはい、先ほどの好きなもの、はい、好きな人、うん、好きなことを書き出してみる、
はい、
それを冷蔵庫やとか、
はい、
トイレやとか、うんうん、お風呂の中にね、幼稚園の時やりましたね、サランラップ巻いて反則とかなんかね、こう日本人って何々してはいけないとか、うん、何々をしなければならない、うん、こういうね、座右の銘的なものは、ね、よく貼りますけれどもね、
そういうものね、免疫力落とすと思うんですよ
そうかもしれませんよね、
何々せねばならないっていうバイブレーションはですね、
うんうん、
はい、したいことはやるでしょ、しなきゃいけないって言われなくても、
はい、
うん、自然に
やります、
そういうことが大事じゃないかなと思うんですよ、
うんうん、じゃあしたいこと、はい、イエスと思うこと、
はい、
ね、それを書いて貼っておく、はい、まずこれ一つ目のステップです、
ワクワクでしかないですよね、
はい、2012年もね、もう終わっていくわけなんですけれどもね、はい、2013年に向けて、うん、ちょうどね、はい、いい時期ですよね、
そうですね、
今年を見直してまた来年を考える時期がね、この12月っていう時期はとてもいい時期なのでね、皆さんぜひやっていただきたいなと思いますけれども、
はいはい、お掃除のついでに心のお掃除も、おすすめします、
そしてまあその、はい、世の中を変えたいと思っても何もできへんと思ってる方も、ね、自分がこうしたいと思うことを、
は
い、自分に分からせてあげ
る、ことですよ、
うんうん、はい、生姜のような感じですね、心の生姜とお呼びしたらよろしいでしょうか
私のことですか、
はい、心の生姜をね、今日はたくさんいただいたわけなんですけれどもね、はい、そんな感じで体と心も連動してますから、もちろんね、リリーさん先ほど体温を上げることが免疫力を上げることにつながるというようなね、お話もしていただきましたのでね、はい、体温も上げながら、
はい、
そして心の温度も上げながら、
好きなものを自分の周りに一つ集めていく、
はい
はい、考えるだけでこれ上がりますからね、安上がりですよ、
安上がりですね、
ね、どこにいてもできますしね、私ね、よくね、携帯のメモにね、うんうん、思いついた時にそういうものをパパってこう書くんですよ、
はい、
携帯いつも持ってるじゃないですか、そんなんでいいんですよ、
あー、なるほどね、
はい、
それをまたこう自分で書いてみて、ね、紙に書いてみたりとかするとね
そうですそうです、
また二重に得ですもんね、
そうなんです
そんな感じでね、この寒い冬、心も体もポッカポカで乗り切っていきたいところですよね、
はい、
はい、今日は本当にね、素晴らしい話をたくさん聞かせていただいてありがとうございました、は
い、ありがとうございます、
はい、12月16日選挙がありますけれども、そんな心と体の体温を上げた状態でね、はい、皆さんぜひとも選挙には行っていただきたい、
そうですね、ニコニコしながらね、
うん、ニコニコしながら行って、はい、私こうしたい、私ね、こんな風にね、来年も生きていきたいな、そんな気持ちをね、その一票に込めてですね、
はい、
子供たちは選挙には行くことができませんから、
はい、
ね、大人の皆さんが子供の心に帰ってね、ワクワクしながら投票所に行っていただきたいなと思います、
はい、
さあ、そして選挙に出ている皆さん、そしてこれから国政に参加する皆さんに覚えておいていただきたいことをね、いただきたいことをとてもね、うまくまとめた一曲がありますのでね、はい、今日はそんな、一曲をですね、上がる音楽特集をラストナンバーにさせていただきたいと思います、
はい、
ザ・タイマーズのナンバーで偉人の歌、
もしも僕が偉くなったなら、偉くない人の邪魔をしたりしないさ。もしも僕が偉くなったなら、偉くない人を馬鹿にしたりしないさ。もしも僕が偉くなったなら、偉い人だけどつるんだりしないさ。もしも僕が偉くなったなら。
ーザ・タイマースで美人の歌でした。さあ本日もここまでお送りしてまいりました、アキラのテランガアミーゴ。今日は上がる音楽と題しましてね、体の体温を上げる、免疫力を上げるところから心の上がるところまで音楽、そして、リリさんをお迎えしてあったかい話をね、ここまでお送りしてまいりましたけれどもね、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、リリさん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
リリさんも上がっていただけましたでしょうか。
はい、もうもちろんですよ。いつもね、あげあげですからね。
はい、はい、ありがとうございます。今年はね、最後を迎えるにあたってね、本当に来年やりたいこと、来年これやったら楽しいやなと思うことをね、皆さんぜひね書き出していただきたいと思います。心のノートに、そしてあなたの手帳にね、いろいろ書き込んでいただければと思います。それでは最後にアキラのライブのお知らせをさせていただきたいと思います。12月25日火曜日、こちらは高島市にありますカフェアリビオにてクリスマスゴスペル仮装コンサートを行います。仮装はハロウィンだけじゃないよ、クリスマスにもやったらいいんじゃないのということでね、ゴスペル、ライブをですね仮装で行うというイベントになっております。こちら、スタートは18時チップ制となっておりますが、こちらのチップはですね、また1月に私、東北の岩手の方に行きますので、岩手にお持ちするための、義援金とさせていただきたいと思います。一品持ち寄り大歓迎、そして手作りプレゼントご持参も大歓迎でございます。詳しいことはあきらのホームページ http://sound-akira.com に書いております。そして、リーさんとやっていますネットラジオ旅をする種、こちらもあきらのホームページからリンクで飛べますので、旅をする種でいけるんですよ。はい、はい、そちらの方でも熱いトークを展開しておりますので、ね、はい、皆様ぜひそちらの方にも遊びにいらしてください、はい、それではまた来週、免疫力を上げて元気にお耳にかかりましょう。ラストナンバーはアキラでインザシティ。さよなら、はい。